放送ポッドキャスト QR
僕のあの頃パート2。
ありがとうございます。今回時報明けいきなり、はい、出番がやってまいりました。トマショーさんの生タイトルコールでございました。さあ、パート1では主にトマピョンということで奥様との馴れ初め、ほぼオンリーでしたね。
いや、これ面白かった
ですね。いや、面白かったですね。はい、なんかずっとこの話聞いてたいくらいですけども。それではですね、はい、僕のその頃だけになっちゃいますから。
そうですね。
あの頃ということで、はい、続いてのトークテーマはこちら。中央大学。中央大学と言いますと、元太陽のね、今、ベイスターズのヘッドコーチの高木豊さん、そして、ヤクルトの小川監督、現役で言えば、安倍晋之助選手や沢村投手の母校でもあります。まあ、苫篠健二さんは中央大学の出身ということでいらっしゃって、はい、お兄さんは、誠二さんは上宮高校からライオンズに、まあ、直接プロ入りということなんですけども、苫篠さんは、大学に進学されたということで、この理由はなぜなんでしょう？
高校の時の、僕が高校3年生の時に、まあ、同じ上宮高校で3年1年でやってましたから、はい、兄貴の高校3年生の時の実力とか体力っていうのは見てるんですよ。はい、で、自分が高校3年生の時の技術力とか体力を比較すると、まあ、少しあの、プロからの話も高校の時もあったんですよね、実はね。だけど、到底無理だと。まあ、兄も西武に入って、ずっとこう二軍で、本当にあの、救急車で運ばれるぐらいね、すごい練習をしてるんですけれども、一軍になかなかやっぱり上がれないのを見てますから、聞いてますから、そういう部分では大学に行って、もう技術も体力もつけて、4年後、また、指名していただけるようにね、頑張りたいという気持ちで大学を選んだんですね。
はあ、じゃあそのお兄ちゃんの様子を見て、
はい、
もうプロってどういうどれくらいの人間が集まるところなんだろうかと。
そうですね。すごい世界だなと思いましたね。
あ、そうなんですか。はい、で、まあ大学にじゃあ進もうと、
はい、
決意をされました。で、まあいろいろ大学ね、ご覧になったと思うんですけれども、はい、じゃあ中央大学っていうのは、
もともとその当時の西武の二軍監督さんと、
はい、
中央大学の当時は宮井勝成監督だったんですけど、はい、飲み仲間だったんですよね。
はあ、
で、なんか吉祥寺で飲んでたらしいんですけど、そこでうちの兄の話題になって、で、まあ、野球の話してる間に、トマシノにも弟がいると、上宮に。で、まあ、足も速くて、肩も強くて、なかなか面白い選手らしいぞという話をしてくれたらしいんですよね、西武のその、監督さんが、
はい。
それで、宮井さんが、上宮から中央に行かれてる先輩に、お前のとこに、トマシノっていうのが、いるだろうと、セレクション連れてこいっつって、先輩から電話があって、それでセレクション行って、二日間のセレクションですけれども、即決まりだったですね。
吉祥寺の居酒屋から始まったストーリーだったんですか？
始まった。もしかしたら、その居酒屋で、飲んでいなかったら、もしかしたら、今のトマシノさんは、なかったかもしれません。
はい。
そうですか、
はい。
飲みの席が、だったんですけど。でも、苫篠さんは、まあ、上宮高校、関西ですよね、はい。で、中央大学は関東の大学。
はい、
中央大学の印象ってのはいかがだったんですか？
全然知らなかったです。東都大学野球っていうのが。やっぱり、六大学は、ある程度わかりますけれども、東都大学野球リーグっていうのが、いまいちピンとこなくて。でも、それよりもセレクション行った時に、宮井監督が、こう、認めてくださってて、で、お前は、取るって、もう即決めしていただいて、その代わり、二日目の時にお前左で振ってみろって突然言われて、今度、入学するまでに右の3倍左振っとけって、その、セレクションの時に、もうスイッチ転向を言い渡されたんです。
へぇー。
で、プロでやりたいのかって聞かれたんで、兄と同じ世界でやりたいと思ってますって、だったら、練習しなきゃダメだって、もうその日から言われて。
へ
ぇー。はい。
そうだったんですか。
だからそのセレクションの2日間で僕の人生変わりましたね。
へ
え。じゃあその宮井監督のその印象、初めて会った時のその印象っていうか、その時の印象も強烈にあるんじゃないですか。
もう強烈にあります。ですからもう本当に宮井監督と出会わなかったら今ないですね。
あ、そうですか。
はい。はい、
どうなんですか、大学のその中央大学の野球部の雰囲気っていうのはどういう感じだったんですか。
まあ、どういうんですかね、強制的にやれやれっていうような学校じゃなかったですね。
で、
やっぱりその全体練習当然するんですけれども、その後のその、まあ、ある程度自由な時間っていうかね、まあ、自主練の時間がやっぱ多いんですよね。そこでやっぱりやる人間は上手くなるし、遊びに行く人間は、 あんまり上手くならないし、みたいな感じで、まあ、塾生を重んじるっていうような大学だなっていうのが、感じしましたね。
鳥羽翔さん、高校時代のが、宇都宮高校また、
厳しかったですからね。
ものすごい練習でしたか。
はい。
というと、ちょっと大学に入ってどうですか？物足りなさっていうのはありましたか？
いや、正直ね、大学の練習ってこんなんかと思って楽やなと思いましたけれども、
ええ、
でも僕の、先には目標がやっぱりありましたから、ええ、兄貴と同じ土俵にこう行きたいんだっていうのがあったんで、
は
い、
ええ、
まあ、吉祥寺のね、全福寺のあの辺あたりを走ったりね。
あ、そうですか。
夜走りに行ってましたよ。はい。
でもやっぱり皆さんが、その、受精を重んじる、はい、チームだったので、そうしてらしたわけです
よね。そうですね。やる選手はやってましたし、飲みに行く選手は飲みに行ってましたし。
でも、やっぱりじゃあ分かれたわけですよ。伸びるのは、まあ、やっぱり。
やった選手ですね。
あ、そうですか。
はい。この辺はね、今も昔もなんか変わってないみたいな感じしますね。
あ、そうですか。
はい。
どうですか、お兄ちゃんが、りょうたくんがね、はい、一番上の中央大学行かれましたけども、はい、どうですか、その、こんな感じだよってのはお話はされたんですか？
はい、してました。ただ、今の時代どうなのか分からないので、話だけはしたんですけど、まあ、実際に入学して話を聞くと、変わってないですね。そういう伝統っていうのは。
あ、そうですか。じゃあ今も実践を重んじてっていうところですか。はい
は
い、
そうですね。
やっぱ伝統っていき、ね、脈々と息づいてるんですね、
う
ん。
ある意味厳しいですよね。逆にその、いろいろやれって言われ
る、
ね。
自分次第ってことですね。
だから宮井監督言うには、はい、プロに行ったら誰も何も言ってくれないって言うんですよ。
あ、
まあ、コーチも話してくれるんですけど、
はい、
契約切れたらコーチも変わってしまうでしょ、
はいはい、
だから自分でこういう風な取り組み方をして練習こういうことをするんだっていうのをできとかないと、はい、プロで苦労するっていうことで、そういう考えが宮井監督にはあったみたいですよ。
突き放す優しさ、はい、厳しさみたいな、
ね、そうですね。
うん、今も進行は同期とか先輩後輩ってのは
同級生は毎年忘年会してます。
ああ、そうですか。
はい。
やっぱり
我々の年代だけですよ。
あ、すごい絆深いですね。それやってるのは絆深いですね、
吉祥寺で。
鳥羽翔さん世代が。
吉祥寺。吉祥寺の行きつけの中央大学行きつけの浜屋というお店と。
あ、そうですか。
はい。じゃあ、キラクという餃子屋、ラーメン屋。必ず年末。いいです
ね。聞いてらっしゃいますか。今度おまけしてくださいね、鳥羽翔さん行った時は。じゃあ、大学時代我慢した吉祥寺の、走って吉祥寺の街で、
はい、
今思う存分、お酒を飲んで昔話に花を咲かしてると、ね、今も元気かっていうふうに。いいですね。
なんと。
そういう仲間ってね。なるほど。さあ、続いてのテーマはこちらに参りましょう。ソウルオリンピック。ソウルオリンピックなんですよ。そんな中央大学で学生生活を送っていた鳥羽翔さんは、1988年ソウルオリンピックに出場されるんですが、まだ当時は野球は公開競技でした。オールアマチュアの日本代表は、社会人が16人、そして大学生が3人ということで、ですからその大学生3人のうちの一人が鳥羽翔さんだったわけですよね。
そうですね。
これはものすごいことだと思うんですが。ま
あ、野村、今、広島で監督している野村くんと、野村監督と、
はいはい。
それと、大森、巨人にね、慶応大学から巨人に入りました、大森くん。
はい、あ、はいはい。
まあ、一個僕の学年下なんですけれども、三人が学生でね、選ばれて、まあ、社会人中心のチームの中でね、
はい。
まあ、でも、その三人の中でね、DH で大森くんが、ほぼ出てましたけど、僕と野村監督、今の野村くんは、ほぼ控えだったですよ。で、決勝戦のアメリカ戦はスタメンだったです。
ほう。
日米大学野球でアメリカでやってるんですよ。
あ、
その経験があったんで。
そうですか。
はい。
へえ。でも、これメンバーが、これすごいですよ。野茂。そして今、ライオンズの二軍監督の塩崎哲也さんがいて、で、石井武弘さん、キャッチャーが古田さんであったり、で、内野手ですと、今の広島の監督の、野村健次郎さん、そして先ほど名前を挙げた大森武史選手であったり、はい、もうそうそうたるメンバーですね。
いや、本当にね、うわ、このピッチャー陣見たら、こうプロに勝てんじゃないのっていうぐらいすごいピッチャースタッフたちでしたね。
ですよね。
はい。
で、そんな日本なんですが、この当時のソウルオリンピック日本予選リーグで、プエルトリコ、チャイニーズ、タイペイ、オランダに3連勝。そして準決勝で韓国に3対1で勝って、決勝でアメリカに5対3で敗れて銀メダルと。
はい。
この時はまだキューバは出場していなかったことの時のことのお話と。
そうですね。
いうことなんですね。でも銀メダル。
はい。
でしたけれども。
いや、僕、いろんなね、新人王の盾とかね、はい。いろいろ表彰されたもあるんですけど、やっぱり唯一一番、誇れるのは銀メダルかな。
ああ。
じいちゃんになってもね。
は
い。おじいちゃんは銀メダル持ってねえねみたいな。まあ、公開競技ですけどね。
いや、でも、それでも、やっぱりその国を背負って出るという経験を、
はい。
鳥羽翔さんされたわけですよね。
いや、いい経験させてもらいました。
どんな感じなんですか？その、まあ、公開競技ではありましたけれども、
はい。
その国の代表、国を背負って、 そのオリンピックという舞台で戦うっていうのは
勝たなきゃダメっていうねプレッシャーですよ。でその4年前がロスオリンピックで金メダルなんですよ、はい、日本が。
あ、そうですね。
だから絶対にメダルは金メダルを取らなきゃいけないというなんか使命がありましたね。
はあ。
でソウルの選手村に過ごしたんですけど、ね、あの当時柔道もねなかなかメダルが取れなくて ね皆さん悲壮な顔して帰ってこられてて、他の競技の方のその悲壮感、もう実際肌で僕ら見てるんですよ。
はい。
だからもう本当に公開競技とか正式種目関係ないです。
あ、そうですか。
必死でした。
なんかこのチームが結成された時にも、はい、その前段階でちょっといろいろチームの大変なことと言いましょうかね。そうですね。何かエピソードが。
オリンピック前に世界選手権っていうのがイタリアでありましてね。あの時に、チャイニーズ・タイペイにコールド負けしたんですよ。
はい。
で、その時に監督がその全日本始まって以来の屈辱ということでね、もう終わってからミーティングでちょっと激怒されましてね。
はい。
それ夜中の1時半、2時ぐらいかな。
試合後ですよね。
試合後。次の年へ移って。
はい。
そこからみんな、ピッチャーは、タオルを持ってシャドーピッチング。野手はバットを持って夜中の3時頃素振り。コーチ監督に言われる間もなく、偉いとこに飛び込んだな、みたいな。
お、じゃあもう夜が明ける寸前にもうその後も寝るみたいな感じですか。そうですね。高校野球の世界ですよね。
いや、だからそれだけ日の丸を背負うっていうのは大変なことなんだと思いましたね。
まあそして、オリンピック、野球がオリンピックの公開競技から、正式競技になりまして、はい、まあ、残念ながら北京オリンピックを最後に、一旦オリンピック競技からはなくなりました、はい、ただ2020年のオリンピックで復活するチャンスが、あるわけなんですが、
なんとかね、さん
これいかがですか。
いや、もう本当に野球もそれから女子のソフトも、
あ、そうですね、
もう本当にね、高いところを目標に頑張ってる若い選手たちがいるわけでね、うん、なんとかもう一度正式種目としてね、うんうん、こうなんとか認めてもらえないかなと思いますね。
そうですね。はい、まあ、まずはその2010年のね、はい、その年がどこかっていうのもね、はい、これを関係するかと思いますけれども、ね、さあ、はい。そして続いてのテーマはこちら。広島にテスト入団。トマシノケンジさんの現役時代といいますと、スワローズの印象が非常に強い方多いかと思うんですが、1997年、野村監督率いるスワローズと東尾監督のライオンズが日本シリーズを戦うという時に、トマシノさん戦力外通告を受けます。そして広島カープのテストを受けて再びユニフォームを着ました。まあ来ただけではなくて、98年の開幕戦でスタメンに名を連ねたわけなんですが、当時は残念ながら亡くなられた三村監督だったということなんですね。トマシノさん。
いや、本当にヤクルトを、まあ、いわゆる首ですね。首になって、うん、その後で、うちで一緒にやらないかと声をかけてくれたのが、三村監督でね。
はい。
全く面識なかったんですよね、三村監督とは。だからなんでこんな僕にね、声をかけてくれるのか不思議だったんですが、やっぱりこのまま野球界を辞めて引退は悔しくないのかと。で、最終的な殺し文句は、野村監督を見返すためにうちへ来いと。ヤクルト戦は使うから、お前をもう出すから、うちで来て、翔太さんと、まあ、盗塁王のタイトルをね、一試合六盗塁で追い抜かれた、翔太さんと二人でセカンドをやってくれと。
同じチームになったわけですね。これじゃあスワローズ戦はもうトマシオさん燃えたんじゃないですか。
いや、燃えましたね。自分ではこんなバッティングできるのっていう、本当気持ちが打たせたヒットみたいなね。まあそんなんがありましたけど、相当野村監督にピッチャー陣ぼやかれてたらしいですよ。あんなヘボバッターに打たれやがったってね。ますます僕に火をつけてね。よーし、頑張ってやろうと。
なんかもう、トマシノさんもヒートアップしてきましたけれども。
熱くなってきましたよ、なんか。ね、
いや、でもトマシノさんは、じゃあそのカープに対する思い入れ、はい、その在籍されてた期間は、現役としての期間は少ないですけども、
そうですね、
やっぱり思い入れってのは、カープに対しても本当に人一倍ある。
あります。特にコーチやらせてもらったんで、はい、今、現役の選手で一緒にね、やってる選手もいますからね。
はい。
はい。
やっぱり、そういう選手たちが活躍してると、まあ、それはやっぱり嬉しいし、
そうですね。
ところになるわけですね。そうですね。やっぱ、前さん、トマシノさんはね、熱いんですよ。
うん、
ねえ、そうですよね。なんか、トマシノさんにね、またユニフォームをね、着て、熱いコーチ姿を見たいなっていう気がするんですけど。
いや、私今日お話伺っていて、本当そう思いました。僕がコーチだったから、だったらこんなことはしないとかね、たくさんね、熱い思いがこう出てきて、はあ、なるほどなと思って、なんかすごくユニフォーム姿見たくなる
んです。いや、なんか一生懸命たくさんね、ノックしそうですからね。はい。 というわけでございまして、
はい、
俺のあの頃パート2、苫篠さんにいろいろお話を伺ってまいりました。